ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日お話したのは、1933年、ロンドンの交差点を渡る、ハンガリー生まれのユダヤ人物理学者、レオ・シラードさんが、ふっと、すごいアイディアを物理の世界で思いついた。それは、中性子を真ん中の核、原子核にぶつけることによって、それも連続してぶつけることによって、信じられない大量のエネルギーを人間が手にするという核分裂連続反応のアイディアを思いついたというその瞬間です。
はい。
で、このレオ・シラードさんはアインシュタインの E イコール MC 事情にのっとって人間の手でこさえてそこから膨大なエネルギーをという。ところが、この核分裂反応を起こしてエネルギーを得るという方法はいいんですけども、もうこの年すでにエルヴィン・シュレディンガーという人が、これは大変なことになるぞっていうのを言ってるんですよ。
はい、
1933年のこと。原子力に手を染めちまったら、うん、なぜかというとね、原子の世界を支える、さらに広がっている量子の世界で、なぜそうなるのかっていうのが分かってないんですよ。つまり原子力っていうのは全体像がまだつかめてないんですよ。
うん、
つかめてないにもかかわらず膨大なエネルギーを放出するであろう方法が分かっちゃったっていうことなんですよね。
はい、
これはやっぱりすごいですね。で、シュレッディンガーっていう人はね、こんなこと言ってるんです。
はい、
西洋科学は今や東洋思想の輸血を必要としている。あのね、西洋の物理学で原子力って新しい力を引っ張り出す知恵、アイディアは湧いたんだけども、それをコントロールするためには東洋の力を借りないとできないぞっていう。
うん、
で、ここから武田さんの話です。
はい。
武田さんのあるかなしかの無双話だと思ってくれる。
はい。
俺ね、この西洋科学は今東洋思想の輸血を必要としているっていうシュレッディンガーのこの一言に昔ちょっと励まされて、
はい、
その核分裂連続反応は中性子によって起こる、その核分裂反応をうまいこと沈めるためにはどうしたらいいかっていう知恵は実は東洋人が持ってるんじゃないかと思ったことがあって、
はい、
笑わないで。
あ、はい。
この、量子物理学とか、原子の物理学とかっていうのは、仏教が知ってんじゃないかと思って調べたことあったのよ。
仏教が？
すごい。すごい目で言うなよ、お前。仏教が？
どういうことですか？
こっからは俺の無双だよ。
はい。
俺の勝手な妄想だと思ってくれる。元素番号って覚えてるか？
習いました、昔。
H がトップに来といて、その次ヘリウムから始まって、鉄が真ん中ぐらいかな、Fe が。
忘れちゃった。
あれが全宇宙の、その、物質を解き明かしたわけでしょ？こういう材料でできてますよっていうね。
はいはい、
あれをね、空海が塔から持ち帰ったね、曼荼羅に置き換えたことがあったのよ。
はい。
空海が全宇宙の真ん中に置いたのは大日如来っていう神様を置いたわけだよな。
はい。
それを元素番号1番の H に置き換えて、水素に置き換えて、あの曼荼羅の中に登場している仏様は実は全部元素番号じゃないかと思ったことがあったんだよ。
は
あ。しかも大乗仏教とかっていう仏教は不思議なこといっぱい言ってるじゃない。例えばね、三千草木七海仏性っていう言葉があって、
はい、
三千草木、山、川、草、木。それは全部仏性、仏の性格が宿っているって言うんだよ。
うん、
それが、どこか、なんか量子物理学に似てない？あらゆるものは原子でできているっていう考え方と、仏教の言うあらゆるものに仏の性格が宿っているっていう、
うん、
だんだんね、皆さん、金さんの目つきが恐ろしくなってる。 で、この間行ってたんだ、上野の。
はあ、
上野の森の空海展に。
ああ、ええー。
空海って、ものすごい宇宙的じゃない。
うん。
ああ、例えば、彼が、室戸の洞窟かなんかの中で、空海が、その、勉強方法を習得するためにお経を唱えていると、金星が突然、夜空に輝いて、それが接近してきて、
はい、
空海が飲んじゃうんで、金星を。
はい。
宇宙体験なのよ。
はい。
それで彼の中に巨大な宇宙の英知が宿り着いたっていう。いや、話がぐちゃぐちゃになった。でも今週はこれで勘弁してくださいね。ただ、なんかね、田口ランディさんの本読みながら、自分がこれから勉強しなきゃいけないことを、ちょっと見つけ出したような気がしたもんでね、あえて頑張って紹介していきたいと思います。はい、この次また明日のまな板の上で。